って父を礼拝する時が来る。今がその時である。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえ賛美します。ただいまから私たちの教会にあって天の国へ召された方々を記念して、ご遺族の方々と共に特別礼拝をお捧げします。今日は子どもたちと一緒に合同礼拝も捧げます。私たちの国籍は天の国、神様の国にあります。神様の御国にある私たちの信仰の先輩の方々とご一緒に、地に今ある私たちは共々にイエス様によって与えられた命の礼拝を捧げております。先輩たちが教会に生きて、この教会に生かされた、その信仰の歩みがなくては今の私たちはありません。深く感謝申し上げます。イエス様のご復活の命が満ちて礼拝を捧げてください、させてください。心から申し上げます。午後には教会の墓所において墓前の礼拝を捧げます。移動して野外で行いますが、参加される方々の体調や往復の道の安全をお守りください。今日の特別礼拝いただきます祝福がご遺族の上に注がれて、神様のお慰めと平安が豊かにありますように心からお祈り申し上げます。神様、今日の礼拝を取り行ってくださる金先生を特に強めてお支えください。ここに集うお一人お一人を、そしてご家庭で礼拝を覚えて捧げているお一人お一人のところ、あなたの祝福を豊かに注いでください。この礼拝を通して神様が共にいてくださる、その希望を確かなものにしてくださいますように重ねてお願いをしています。神様、今日も重荷を負って苦労されている方々があることを思います。今日の主の日のお恵みを、主の日の礼拝を通していただける希望を豊かに注いでくださいますよう、心よりお願い申し上げます。私たちの主イエスキリストの名によって捧げします。アーメン。それでは賛美歌をそのままで12番賛美します。 地方に差し込まれております名簿をご覧ください。登録します。石川芽衣、石川菊美、ゆいた彦七、ゆいた清、ゆいた新、岩口照美、木村銀、木村久、木村茂光、糸永圭吾、水口さよ子、富岡幸子、水口信平、水口光栄、木村多治、藤代茂美、藤代定、藤代春、吉弘斗、土井隆子、土井智子、寺井博、寺井峰、後藤重春、後藤文子、大島康二郎、大島元子、岡本和秀、岡本種、田中悦子、寺内静、石川義一、石川春子、萩原忠之、永井隆子、斎藤千歳、轟沙耶子、轟明子、堀栄吉、堀千、雫草愛、雫草光男、雫草逸子、樋口照子、本名水代、伊藤五存、伊藤恵子、伊藤嘉次郎、伊藤泰、草薙豊、草薙義晴、草薙雄介、草薙肉子、東尾若子、東尾俊子、伊藤澄、谷勲、谷勝、鈴木糸、鈴木文雄、鈴木文江、池上富士、池上明、本田隆義、本田義子、池田清明、井上俊子、井上利根、辰野清正、本間武彦、神山富子、土井和子、金兼信光、金兼静子、五十嵐義政、五十嵐文、江沢清、江沢悦子、坂上秀夫、坂上真理、丸本真理、昭夫、丸本昭夫、丸本昭夫、丸本昭夫、丸本昭夫、丸本昭夫、丸本昭夫、丸本昭夫、丸本昭夫、丸本昭夫、丸本昭夫、丸本昭夫、丸本昭夫、川尻京子、鳥居和夫、鳥居和則、村松久美子、長尾昭、服部直子、松山佳子、神木和真、伊賀谷美智子、黒沢正蔵、田村泰蔵、原勤、三輪悦子、鹿間俊三、島津健一、高橋不二雄、藤田昭雄、根崎清子、駒広子、三谷文雄、坂田信行、丸山留美、熊谷琴子、佐藤悦子、大畑秀子、小林琴、林芳子、鈴木 それでは聖書の方に開きます。聖書創世記25章1節から18節。
本日は年に一度ある昇天者記念礼拝としてこの礼拝を捧げています。この1年間に教会員として天に召されたのは3名であります。3人とも80代でした。木佐貫育子さんは89歳で天に召されました。彼女は71歳から八千代での一人暮らしになって、桜教会での信仰生活をとても楽しんでおられました。 そして教会でのたくさんのご奉仕をなさいました。いつも教会学校が始まる前に教会にいらして、聖書や賛美歌、募金箱など受け付けの準備を整えてくださったので、今も日曜日の朝になると木佐貫さんの代わりに受け付けの準備をしながら木佐貫さんのことを思い出すことがよくあります。また鈴木文恵さんは87歳で天に召されました。最後の何年かは教会での礼拝を共にすることができなかったので、代わりに優勝されていた桜の丘に定期的に訪問してまいりました。その時聖書の話や教会の話などをした後、お祈りをして帰ってくるのですが、いつも牧師の終わりが祈りが終わると、よく大きな声でアーメンとおっしゃった文江さんが懐かしく思い出されます。また丸山ルミさんは88歳で天に召されました。ルミーさんは礼拝に出席なさった時はロビーや玄関口で立ち話をすることが多くありました。そのいろんな話の中、特に北海道でのいろんな思い出を話しているうちに、満面の笑顔になられたこと、また最後の言葉はいつも風邪は万病のもとですから体に気をつけてくださいとおっしゃられたルミーさんのことが今も目に浮かんでいます。おそらく桜教会での信仰生活が長い方は、先ほどお読みしましたお手元にある昇天者名簿に記されている名前を見ていると、親しい方々の顔が浮かび、またその思い出が浮かんでくるでしょう。私たちはその方々の言葉や行い、またお好きだった賛美歌や後ろ姿から、信仰とはどういうものであるかなど多くのものを学んできたと思います。そしてその方々から信仰のバトンを受け、今それを担い、また次の世代へと手渡していくのだということを思わされます。ヘブライ人への手紙12章1節に、こういうわけで私たちはまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんかと書いてあります。桜教会の先達だけではありません。またクリスチャンだけを思い浮かべる必要もないでしょう。私たちは先に生きた人、共に生きていた人々から多くのものを受け継いでいました。信仰もまた愛も希望も受けてきました。神様はその方々を通して私たちを祝福しておられるのです。そして私たちがまた祝福のもといとなっていくのです。今桜教会では創世記を読み進んでいますが、今日はアブラハムの物語の最後であります。先週はアブラハムが晩年になって息子のイサクに妻をめたるために信頼していた忠実なしもべを故郷の町に誓わしたところに共に耳を傾けました。しもべはその町でアブラハムの親類のリベカという女性に出会って、彼女の家族と交渉して承諾を得ます。そしてリベカもはい参りますと決心して、その日のうちに両親のもとから離れて遠いカナンの地に嫁いでいきました。跡取りの息子イサクに待望のお嫁さんが与えられたわけです。アブラムは本当に安心したと思います。この時アブラムは140歳になっていました。今日の箇所にはその後アブラムが175歳で召されるまで残りの人生をどのように 締めくくっていたか、そのことが記されています。今日はアブラムの晩年の姿から神様と共に歩んだ満ち足りた人生ということについて思いを向けていきたいと思います。早速一節をお読みします。アブラムは再び妻をめとった。その名はケトラと言った。アブラムは妻サラが亡くなった後、ケトラと再婚しました。このケトラとの間に6人の子供たちが生まれます。そのことが2節から4節に示されています。そしてケトラとの間に生まれた子孫たちはやがてアラビア半島に暮らすようになって、後のアラブ人の祖先となっていきます。それはアブラムが99歳の時に主がアブラムに現れて、私はあなたとの間に私の契約を立て、あなたをますます増やすであろう、私は多くの国民の父となると言われた、その予言の成就でありました。この予言の通り、アブラムからイスラエルの民だけではなく多くの民族が生まれ出ていきました。次に5節と6節をお読みします。アブラハムは全財産をイサクに譲った。そばめの子供たちには贈り物を与え、自分が生きている間に東の方ケダム地方へ移住させ、息子イサクから遠ざけた。ここにアブラハムが人生の締めくくりとしてなしたことが書いてあります。それはイサクを後継ぎとして財産を相続させるということです。アブラムには最愛の妻であったサラとの間に100歳の時に与えられた約束の子イサクがいて、その前にサラの女奴隷であったハガルとの間にイシュマイルという息子がいました。それに先ほどのケトラとの間に生まれた6人の子供たちを合わせると全部で8人の子供たちがいたわけです。アブラムは約束の子イサクに全財産を譲った時、他の7人の子供たちにも贈り物を与え、彼らに十分な配慮をしました。そして彼らを東の方に移住させ、イサクから遠ざけました。相続をめぐって兄弟の間で争いにならないように元気なうちにこの問題に取り組んだのです。そしてアブラムは神様の祝福のバトンをイサクにしっかりと渡しました。神様から自分に託された使命を果たしていきました。神様はそんなアブラムの人生を大いに祝福されます。7節8節をお読みします。アブラムの生涯は175年であった。アブラムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足りて死に、先祖の熱に加えられた。ここに神様の祝福が表されているなと思います。まずアブラムは満ち足りた晩年を迎えました。満ち足りた晩年とはどういうことを言っているのでしょうか。毎日お茶でもゆっくり飲んで、全くステレスもない心穏やかな日々を過ごすことでしょうか。それも満ち足りた晩年であると言えるかもしれません。しかしここで言っているのは、神との関係において満ち足りたということではないかと思います。それまでアブラムは神によって導かれてきて、神にいつも祈っていました。ですからアブラムは人生の晩年においてもいつも神様のことを思い、神との交わりの中に過ごしていたのだと思います。神様と共にいることを本当に喜んでいました。そして心には平安がありました。満ち足りた 心の平安であります。私たちもそのような晩年を迎えられますように祈り願います。またアブラムは長寿を全うしました。アブラムの生涯は175年であったとありますが、75歳の時にアブラムは神に召し出されて、それまで暮らしていたカルデアのウルという町を離れてカナンの地へと旅立ちました。その時以来ちょうど100年間生きたことになります。この100年間にわたって神様に導かれ、神と共に歩みました。その間いろんなことがありました。失敗もありました。カナンの地を通り過ぎてエジプトまで来た時に、エジプトの王ファラオを恐れて妻のサラを自分の妹だと偽ったことがありました。また神の約束を信じきれずに、妻サラが女奴隷ハガルをアブラムに与えてイシュマエルを得たこともそうでありました。また試練もありました。一緒に旅をしていたオイロトと別れたこと、それから100歳になってようやく与えられた息子イサクを焼き尽くす捧げ物として捧げなさいと神様に命じられたことも大きな試練でした。また最愛の妻が召されたこともつらいことでしょう。それでもアブラムは自分を召し出してくださった神様に従い、神と共に歩み続けたのです。そして最後は戦場の熱に加えられたとあります。これは神様のもとに迎え入れられるということであります。そこに信仰によって生きた先祖たちがいたわけです。ですから死んで先祖の熱に加えられるという表現は聖書の一つの希望を語っているのです。いくらこの地上で満ち足りても、死んだ先で一人ぼっちであるならばどうでしょうか。天国ではイエス様が先に召された信仰の先輩たちが私たちを迎えてくださるのです。続いてアブラムが召された時、イサクとイシュマエルが一緒に父アブラムを葬ったことがわかります。旧説に息子イサクとイシュマエルはマクペラのアラホナに彼を葬った。そのホラーナはマムレの前のヘト人チョアルの子エプロンの畑の中にあったとあります。サラの女奴隷ハガルの子であったイシュマエルは14歳の時にイサクが生まれたことでアブラムの家から追い出されてしまいます。不忠で、しかしこの父の死の知らせを聞いて何十年ぶりにイサクと会って、イサクと協力して父の葬りを行っています。不忠であれば自分を追い出したアブラムとイサクに対するわだかまりがあっておかしくないのですが、それが消えていたようです。おそらくこれもアブラムが生前にイシュマエルに対してもそれなりに愛と配慮を示したからだと思います。そうしてアブラムは息子たちの手によって妻サラが葬られたところに一緒に葬られました。そして注意説にアブラムが死んだ後、神は息子のイサクを祝福されたと書いてあるように、神様はアブラムの後取りとなったイサクを祝福されます。あなたの子孫は満天の星のようになるという神の約束はイサクに受け継がれていかれました。こうして見るとアブラムは満ち足りて死に、先祖の熱に加えられたことがわかります。妻サラと共に歩み続けて、約束の地で跡継ぎのイサクが与えられ、 イサクも結婚し、最後まで神様に祝福されたという満ち足りた人生でした。ではアブラハムの満ち足りた人生を通して何を学ぶことができるでしょうか。アブラハムの人生にはいろいろな失敗がありました。ところが基本的には常に神様を見ていました。エジプトではパラオを恐れて妻のことを妹だと偽ってしまいましたが、でも神様の語りかけを聞いてそれに従っていきました。また甥のロトと別れた時には争いを避けて年下のロトに先に行きたいところを選ばせました。なお愛する一人子イサクを焼き尽くす捧げ物として捧げなさいと言われた時にも信仰によって神の命令に従いました。このようにアブラハムの人生にはいつも神様が共にいてくださったのです。そして彼に語りかけ、ピンチの時には手を差し伸べて助けてくださったのです。そうした神様のことをアブラハムはいつも感じていたのではないでしょうか。アブラハムはどんな時にも主なる神が私と共に人生を歩んでくださっている、そのことを信じて神様を見つめていました。一言で言えばアブラハムの人生は神と共に生きた人生でした。このところに満ち足りた人生があると思います。神様がアブラハムと共にいてくださったように私たちと共にいてくださいます。そしてその神様に信頼してこの世を生きた先に召された方々を覚えて礼拝を捧げることが今日の聖天者記念礼拝であります。このことをもう一度心に留めて残された人生を神と共に歩んでいきたいと祈り願います。お祈りをいたします。アブラハムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足りて死に先祖の熱に加えられた。私たちの命の創造となる神様、本日聖天者記念礼拝として礼拝を捧げていることに感謝いたします。アブラハムは75歳の時にあなたに召し出されて以来、100年間にわたりあなたに導かれて、あなたに信頼し、あなたと共に歩んだ人生でした。その間に失敗や試練もありました。ところが神様の声に聞き従っていきました。そのアブラハムをあなたは大いに祝福してくださり、その祝福を息子イサクへと受け継がれていきました。またその祝福が私たちにも受け継がれていることを信じます。どうかアブラハムのように私たちの人生を導いてくださり、祝福してください。そしてあなたによって許された時間をあなたと共に誠実に歩んでいけますように、さらなる力をお与えください。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは、ご起立いただきまして、ご起立いただける方は、そのままでも構いません。賛美歌、385番です。
Thank you.
私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
ご着席ください。貢献に移ります。
心の天になるごとく地にもあさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
そのままで賛美歌28番その後して登場です。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、 主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
どうぞ。